今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、3月も半ばを過ぎました。春爛漫というところの一歩手前っていう感じでしょうか。でもいろんなところにこう桜が咲いたぞというこうフェイスブックなんかでもアップされてますし、それから京都御苑を散歩していても、あ、この世の桜がこんなに綺麗とか、いろんなところでこう春だなというところなんですが、さあ、例年よりも少し、この桜の開花早いと聞いておりますけれども、これもこの地球温暖化の影響なのかなと考えたりもします。さあ、今回はこんなテーマです。脱炭素、今世界はどうなっているのか、日本はどうなんでしょう。そんなテーマでお届けします。コメンテーターはキコネットワーク京都事務局長でいらっしゃる田浦健郎さんです。田浦さん、こんにちは。
こんにちは。
お顔を見る、拝見するのは久しぶりという。
そうですね、スタジオがもう本当に久しぶりです。
そうですか。リモートワークをずっとされてるんでしょうか。
はい、基本的には在宅ワークですね。
ああ、
は
い、そうですか。このいろいろ2020年はいろんなこの産業構造がこう活動を停止したっていう部分もあるかなと思うんですが、
はい、
その CO2 の
排出量
っていう面ではどうだったんでしょうか。
そうですね、世界全体で 4-7% ぐらい減ったというような、統計が、まあ、数値が出てますね。
そうですか、はい、私は今4割かなと
違います
一瞬思ったんですが、はい、北京の空が青いとか、まあ、いろんなことも
当初は
あったと思うんですが、
はい、
そのやっぱり 4% から 7%、
はい、で、IEA の予測だと 5.8% というふうになっててますね。減った。
そうですか、はい、この 5.8% のこの減少というのは、もうこの地球温暖化防止という側面ではどんな量になるんでしょうか。
はい、私たちが目指している2030年ということであれば、はい、毎年これぐらい世界で減らしていく必要があります。
毎年減らす、はい、これぐらいを、
はい、はい、これはコロナの影響だったので望ましい削減とは言えませんよね。
あ、そうですね、結果、ね、はい、目標とする量が減ったという結果はある、
はいはい、で、いろんな人が打撃を受けたり影響を受けたりしてるので、そうじゃなくて、はい、より良い方向に、転換した上でこれぐらいの削減を、達成しないといけない、
ほう、
はい、ということです。
そうですか、はい、その2030年という言葉がありましたが、はい、これは2030年はどういう目標の場所にあるんでしょうか。
そうですね、世界も日本も2050年脱炭素ゼロというのを目指してますよね、
はい、日本もそうなったというのはまた後ほどお話を詳しく伺いたいと思います、
はいはいはい、そこの中間点として2030年、はい、もう今から
中間点、
はい、10年もないんですけれども、はい、
本当ですね、
はい、そこでやはりそれに近い、ところにもなるべく持っていく必要があるのかなと思います。
そう、はいはい、2050年にそのカーボンゼロ、その脱炭素、はい、ゼロですから、はい、世界の目標が、はい、その2030年でどれぐらいを達成しようという。
そうですね、単純に言えば 50% となるかもしれませんけれども、はい、日本のようにですね、やはりたくさん排出しているところはそれ以上の削減が必要と言われています。
はい、はい、それはその排出量として影響の大きいアメリカやそれから中国や日本は、はいはい、よそさんより たくさん減少させないと、
はい、
その全体の排出量が半減しないぞという意味でおっしゃってるんでしょうか。そうですね、ま
あ、たくさん出しているっていう現状もあるんですけれども、
はい、
歴史的にたくさん出してきたのがアメリカや日本やヨーロッパの国々ですね。で、はい、中国は今多いんですけども、歴史的にはちょっと遅れてるので、そこは、はい、我々よりも責任度合いとしては若干少ないところはあるのかなと。
まあ想像では、
はい、
その二酸化炭素温暖化、ガスの排出を始めたのが多分10年遅れぐらいなんでしょうかね。
どうですかね、
それぐらい違う可能性があると、
はいはい、かなり違いますし、はい、まあ、とはいえ中国も2060年、ニュートラルを、まあ、表明しています。
なんで10年世界全体より遅いんですか。
まあ、ですから先ほど申し上げたようにやはりその、排出のスタートが遅かったということもあってですね、まだこれから経済成長が、起こるというところもあって、そういうものを考えて中国として判断したのがその国、その年ということですね。
ああそうですか、はい、ただこう中国の意気込み、その政治姿勢としてはそういう温暖化防止という意味では世界をリードするという、
はい、したいという思いはあるんでしょうね。
していただきたいですよね。
はい、まあ、いろんな、ね、課題はもちろんあるんですけれども、
はい、
CO2 排出削減という意味ではリードもしていただきたいし、しっかりとね、責任を持ってやってもらいたいというのはありますね。
そうですね、はい、その軍事面とかそういうことは置いといて、やっぱりそういう世界共通のこの課題に対して、はい、やっぱりリードだって世界一の排出量ですよね。
そうですよね、はい、今はもうそうですから、
それはやってよっていう感じが、はい、いたしますが、まあ、そのパリ協定、
はい、
これは、アメリカがバイデン大統領になって、
そうですね、
トランプさんが辞めたとおっしゃったのが復帰したという、はい、これは意味としてはいかがでしょうか。
もうね、大統領就任の時にもうサインをして、もうその30日後に、正式に復帰したんですけれども、やはりそれだけではなくてですね、バイデンさんがこう私たちが思ってた以上に気候変動問題に関心を持ってて、いろんな対策をですね、進めようとしてるっていう意気込みは伺えますね。
あ、そうですか、ね、はい、例えばそういうことはどういうことに表れていますか。
は
い、
やはりグリーンニューディールのようなですね、やはりそこにお金をしっかりと使っていくんだ、雇用対策もするんだみたいなところはちゃんと考えて提言をされてますね。
あ、そうですか、はい、ということはオバマ大統領の時に、
はい、
バイデンさんは副大統領を務めてらっしゃったんですか、
はい、
そうするとそのグリーンニューディール
は、
は
い、
オバマさんがおっしゃってたような気がするんですが、
はい、
やっぱりそういう考え方っていうのは、はい、継承されているということでしょうか。
そうですね、考え方は継承されてますし、
はい、
地球温暖化問題がもっともっと深刻なので、アメリカの責任としてもっと強固にやっていかなければいけないなという判断があるんじゃないかなと思います。
あ、そうですか、はい、トランプ前大統領はこういうその温暖化してってないやんっていう、こう雪が降ってる中で演説しておられた、
はい、まあ彼は全く
寒いじゃないかっていう感じ、
科学的なね、根拠に基づかない発言、はい、温暖化だけじゃなくてさまざまなねテーマでやってましたので、はい、これはもう我々から言えば全くそのね、話にならない、
話にならない、
はい、態度だったかと思います。
そうですか、はい、そうするとこのアメリカがこうパリ協定に復帰したということは非常に大きいと。
そうですね、
いうことそうですね、
はい、
やはりこう中国とアメリカがこの面では協力してやっぱりいろんなことを進めていくっていうのは世界にとって非常に重要なことでしょうか。
はいはい、気候変動問題はもう世界全体でですね、一致して協力してやらないともうねダメだと思いますので、
はい、
そういう意味ではもちろん中国はアメリカが先頭に立って、でそれに日本もねやはりそこをねちゃんとね存在感を見せないといけないと思うんですよね。
そうですよね、はい、っていう感じで、さあいろいろ伺いたいことがあるんですが、このヨーロッパ、アメリカはどうなのかなと思うんですが、
はい、
この再生可能エネルギーの比率っていうのが日本とまずその考えますと ヨーロッパ諸国と日本、はい、日本遅れとってるなって思うことがよくよくいろんな話題の中であるんですが、はい、例えばこのそのヨーロッパの中で進んでいるなということはどういうことがありますでしょうか。
はい、まあこのコロナ対策でもグリーンリカバリーといってですね、たくさんそのお金をですね、温暖化対策に、当てているというようなことがあってですね、
それは欧州諸国
ヨーロッパですね、
はい、グリーンリカバリー、
はい、だからコロナの経済対策日本でもやってますよね、
はい、
それが、気候変動対策と関連付けてやっているのがヨーロッパの国々なんですね。
どんなふうに結びつけられるんですか。
もちろんその再生可能エネルギーだとか省エネの技術だとかそういうところに、はい、お金を投資するだとか、
はい、
企業を支援する際にちゃんと温暖化対策をやってくださいよ、だったら、このコロナのダメージの支援をしますよというような条件をつけてやってるわけなんですね。
あ、そうなんですか。
だからそのあたりが日本とちょっと
違いますね、はい、そんな話聞いたことないですよね。
そうですか、はい、
はい、そういう中でのそういうこの温暖化対策を考えるっていう発想自体が日本にはないなと。
やっぱり
こ
うい
くらその世界中がコロナで、コロナ禍と言われてそういう状況の中にあってもやっぱりこの待ったなしの温暖化対策があるんだというやっぱりその意識のもとにそうやって対策を打ってると。
そうですね、はい、すごい、もうこのコロナはねすごい大変な出来事ですけれども、そのピンチをチャンスに変えようという思いかと思いますね、はい、
そうですか。この再生可能エネルギーなんですけれども、はい、現在日本はどんな状況にあるんでしょうか。
そうですね、最新でやっぱり2割弱ぐらいが電気に占める再生可能エネルギーの割合ということで統計データがあるかなと思うんですね。
電力量に占めるその再生可能エネルギーの発電量が2割弱、はい、
そうですね。
これはこの変化としてはちょっとは増えているんですか。
かなり増えているんですね、
はい
はい、それは、まあ、この水力も含めてはいるんですけれども、10年前までは本当にわずかなものでしたので、その福島の原発の後に固定価格買取制度が始まって、太陽光を中心にですが、増えてきたという経緯はあります。ただヨーロッパの国々と比べると非常にお粗末っていう。
お粗末、
はい、例えばデンマークなんかはもう7割超えていますし、ドイツのような大きな工業国でも4割超えていますので、
はい、
まあ、それから見ると半分以下ですからね。
そうですか。デンマークはこう海洋に面していますから、はい、この洋上風力とかそういう発電が多いんでしょうか。
デンマークは基本的には山がないので。
山ない、なかったでしょうかね、はいはい、
風を使うっていうので風力発電、はい、陸上と洋上の風力発電が多いですね。
ああ、
はい、
そうですか、
はい、
たまたまですね、2年前に久々に行ったんですけども、そんなにやたらめったら風力発電のあれがそこここに、はい、あるっていうわけでもないのに。
なるほど。
そんなに発電できているんですかね。
多分ね、観光とかで行くところにはあまりないんじゃないかなと思うんですよね。
あ、
はい
はい、
でそれ以外のところにこんなにあるんだみたいなところがいっぱいあるかと思います。
あ、
はい、
そうですか、ね、やっぱりそういうところを見たいなというふうに思いますけれども、はい、ドイツも頑張っていると。
多いですね。
そうですか、はい、ドイツのそのエネルギー源というかどういうものを。
ドイツもやはりその風力が中心ですね、
はい、
ただ太陽光なんかもありますしバイオマスも使ってますので、まあ、バランスよく増やしているという感じですかね。
そうですか、
はい、
このもう質問しますけども、はい、太陽光発電、反対運動なんかも起きてる場面も見たりするんですが、
はい、
どうでしょうか、その自然の景観とか。
太陽光発電だから 100% いいというわけではないかと思います、
はい、
太陽光発電を設置するのに森林を、破壊したり、地元の人々が望まない形での設置というのは避けるべきかなと思うんですね、
はい
はい、ただ太陽光発電のいいところは すごく小型で、発電したところで消費できるということがあったり、まあ、昼間発電するというようなことがあるので、まあ、太陽光発電の、まあ、利点をうまく生かして設置をして、で太陽光発電だけじゃなくバランスよくそれ以外の、再生可能エネルギー、自然エネルギーを増やしていく必要があるのかなと思います。
そうですね、はい、やはり設置場所が結構ポイントかなっていう気はいたしますね、はいはい、
それと今リサイクルのね、はい、システムもできつつあって、あ、
はい、そうですか、はい、
これまだまだこの大量に、廃棄される
あれモジュールっていうんでしたっけ、はい、なんていうんですか、
はい、基本的には、はい、モジュールがあってパネルになるということですね。
あ、はいはい、
で普通はシリコンで作られてまして、はい、そんなにリサイクルも難しいものではないかなと思います。
あ、そうですか、はい、であれがやはり粗大ごみになるのではなかなか難しいですから、
そうですね、
はい、リサイクルできるに越したことはないなというところです、はい、さあ、この再生可能エネルギー以外にその CO2 の排出という意味では日本が遅れ取ってるんじゃないかなって思うのが、
はい、
車の問題なんですけども、
はい、
もう世界は、はい、EV というか、
そうですね、
はい、
これも再生可能エネルギーと抱き合わせなんですよね、
はい、
電気自動車に変えて石炭でできた電気を使ってたら元も子もないので、再生可能エネルギー 100% の電気で動く電気自動車っていうことを目指しているわけなんですね。
それはヨーロッパ諸国ということですか、
はい、まあ、日本も当然そちらを目指さないといけないんですけども、はい、その方が、まあ、シンプルっていうんですかね、電気自動車っていうのはかなりシンプルにできますし、再生可能エネルギー 100% であれば基本的には CO2 が出ないと。で日本はどちらかというと、いわゆる、ハイブリッド車、そちらの方に、
まあ、得意分野っていうか、はい、まあ、某自動車メーカーとか、はいはいはい、
が、ちょっとこう走りすぎて世界を牽引したのはいいんですけれども、はい、じゃあ、本当にいいのはどうなんかなっていうことで、電気自動車にこれから変えていく必要があるのかなと思いますけどね。
そうですね、そこからの移行というのがそのメーカーにとってなかなかこう踏ん切りがつかない、両輪で行こうとか、
は
い、いろいろそう、まあ、転換点にあると、
はい、
ただしやはりその世界の流れとしてはもう本当にその EV、
そうですね、世界的にはもうそうだと思います。はい、はい、
まあ、それに乗り遅れるわけにはいかないというふうに考えておられるのではないでしょうか、はい、さあ、この後は日本のお話です。田浦健郎さんにお話を伺います。さあ、世界は2050年のカーボンゼロに向かって、まあ、いろいろこう突き進んでいるというお話を伺いました。さあ、日本はどうなんでしょうか。田浦さん、
はい、
どうでしょうか。大きな、まあ、変化というのはありましたですね。
そうですね、昨年10月に首相が日本も2050年カーボンニュートラルということを宣言しましたので、
はい、
そこはやはり大きな影響があるのかなと思います。
なかなかこういうことを、はい、日本のトップはおっしゃらなかったという感じですよね。
そうですね、はいはい、
こう言って菅さん大丈夫ですか。
そうですね、
本当にできるんですかね。
実行してもらえればいいんですけども、はい、やはり課題はたくさんあるのかなと思いますね。
そうですか、
はい、
その課題を、はい、伺いたいと思うんですが、
はい、一つはやはり、はい、2030年の目標っていうのが低すぎるということなんですよね。
日本の目標ですか、
はいはい、
どんな目標なんですか。
2030年は2013年度比で 26% 削減、はい、
それでいけます。
いやいや、だからさっき言ったように、日本だと 50% から 60% というのが、
はい、
まあ、世界から求められている数字ってことなんですね。
そうですね、はいはい、
だからそこの乖離が大きすぎると、 で、その元になっているのは何かというと、やはりエネルギー政策で、これも再生可能エネルギーをどこまで増やすことができるのか、それと表裏一体で、石炭火力発電所をまず2030年までにゼロにする必要があると私たちは思っているんですが、今の政策はそういうふうにはなっていないということですね。
今2021年ですから、はい、2030年は9年しかないですけれども、はい、今のこの石炭火力の日本の現状っていうのは、
はい、
どんな感じなんですか？
全部合わせて160基稼働してるんですけれども、はい、でそれで本当はどんどんと減らしていかなきゃいけないのに、今建設中であったり計画中であったり、
それどうしてなんですか？
ね、ちょっとわかんないです、私も。はい、だから今年できたとしてもだいたい40年ぐらいは稼働するんですね、平均石炭火力だと。
はい、
そうすると今年できたとしても2060年まで稼働するので、2050年カーボンゼロにはならないですよね。
こうまず大きな間違いっていうのは、はい、今その計画中建設中というところが、
はい、
その2050年カーボンゼロという言葉と、
はい、
もう相反した行動と
全くもう矛盾しますよね。はい、
言ってください。
いいえ、言い続けてるんですけど、はい、ちょっと
これ なぜ必要なんですか、そもそも。
いや、多分ね、これで儲かるんじゃないかなと思ってる節があるんですよね。
はい。
はい、
石炭という燃料費が安いということですか？
今時点では安いですね、燃料費はね。はい。は
い、安いからという理由で、その石炭火力発電所。
はい。ただ、その CO2 が出たりですね、大気汚染物質が出たりということで、社会全体では本当は高いんですよね。だから
結果としては
大気汚染物質が出て健康を害する人が出るとそのお金かかっちゃうじゃないですか。
はい、
だからそういうものをちゃんと入れれば本当は、高い発電方法なんですけども、まあそれを設置する人はそれをかぶらなくていいので、
はい、
まあ、CO2 を出して空気を汚して電気を作って売ってればいいやみたいな考えがあるのかもしれません。私は分かりません、それは。
そうですか。はい、よく言われるのは、まあ、言い訳かもしれませんが、はい、その結構能力の高い火力発電所で、
はい、
そんなに CO2 は排出しないんだという、
はい、
こう話も聞いたりもしますが。
そうですね。
そのあたりはいかがなんでしょうか？
いろいろ効率を上げる努力はしてるんですけれども、はい、いくら頑張っても天然ガス火力発電の倍ぐらい CO2 が出てしまうんですよね。だからそれを頑張るよりはもうやめてしまう方が簡単だと思います。
そうですか。はい、その発電している量に対して現在日本のその、はい、例えば石炭が何十パーセントで、
はい、
今の天然ガスが何パーセント、はい、というパーセンテージは、
はい、電気に占めては大体3割から4割ぐらい2つで占め両方占めてまして、トータルで7割ぐらいになりますね。
あ、そうなんですか。
はい、天然ガスと石炭ですね。
はい、
はい、
その天然ガスと石炭と、うん、まあ、倍ほど違うっていうお話でした。
CO2 排出量は倍ほど違います。はい、
ということは今のこの石炭を天然ガスに変えたらっていうことにもなるん
ですか？まずそうですね。はい、まずそれが必要かと思います。ただそれと同時にですね、省エネもまだまだできるし、石炭から天然ガスに変えるんじゃなくて石炭から再生可能エネルギーに変えるっていう方向ですよね。
はい、
だから天然ガスは一時的にはもう少し使わざるを得ないんですけれども、それを増やすんじゃなくってそれも減らしていく、でもその前に石炭をゼロにするっていうことが必要です。
そうですか。はい、ただこの160そして15建設中というものをゼロにするというのは本当によほどのこの指導力とかいろんな信念とかないと、
うん、まあ、ただやっぱりそこはもう本当に世界の流れだと思うので、
はい、
妥当な判断をする、でそれを、まあ、市民の人たちがですね、
はい、
そうだろうというようにね、訴えていく必要があるのかなと思います。
そうですね。
はい、
これだけの数があるということはいろんな場所にあるということですから、
はい、
やはりこの国民が 何らかの、意思表示をするということが大事なのかもしれません。
はい、
さあ、日本の再生可能エネルギーの比率がなかなかその 20% 弱というお話がありましたけれども、はい、伸びない理由としてはデンマークがそんな 70% とか、これはまあ、なぜなんでしょうか。
はい、いろんな理由があるんで、はい、全部説明できないんですけど、はい、一つは政策がちぐはぐだっていうところ、これ京都大学の安田先生なんかも指摘してるんですけども、再生可能エネルギーを主力電源にしますよと言いながら再生可能エネルギーが増えないような制度を、残したりそっちに変えたりっていうようなこともあったりするんですね。
そうですか、はい、その増えないような政策っていうのはその送電線の接続の問題とか、
そうですね、そういうことも含まれると、あったり、はい、なんか容量市場みたいな変なメカニズムを作ったりですね。
それは政府がしていることなんですか。
そうですね、経済産業省の下で政策を入れてますので、エネルギー政策っていうのは、
そうですか、
はい、そこがやっぱり、ちぐはぐしてるっていうのと、先ほどの2030年っていうので、はい、重要だって言いましたけども、そこの電源構成で再エネの目標が22から24なんですね。
はい、
だからもうすでに達成しようとしているものをこれから10年かけて目標にしている。それも世界はもう今でもそれの倍ぐらい、ヨーロッパなんかは入っている。そんな目標ってあるのかなって思いますよね。
目標ってやや高めに持つのが目標ですよね。
はい、そうですね、はい、だからここが一番の、原因かもしれませんね。
そうですか、はい、まあ、菅さんが2050年にこのカーボンゼロを目標にされたわけですから、はい、やっぱりそのちぐはぐじゃなくて、ちゃんと理屈に合うことを、
そうですね、整合させる5
年おきぐらいに、はい、実行していくっていうことが重要なんでしょうか。
はい、もうすぐにでもいろんな手を打つ必要がありますね。
そうですか、はい、まあ、そういう中でちょっといいニュース聞きました。
はい、
はい、
もう皆さんもご存知かと思うんですけども、2050年、排出ゼロ宣言する自治体がですね、今300を超えて329になってます。
329、
はい、で当然京都府京都市も、宣言してますし、はい、京都の中ではね、大山崎町とか宮津市とかね、亀岡とか福知山もね、どんどん増えてますね。
その各自治体がそのようにすると、はい、日本全体がやっぱりそういう方向になるということがありますよね。
はい、国の目標も大切ですけども、地域でね、そういうふうにやっていくということも必要かと思います。ただ宣言をしているだけでなかなか具体的な案が伴っていないっていう自治体が多いのかなと思います。
まあでもオバマさんが各廃絶とか言ったように、はいはい、まあ、言うっていうことは重要かもしれませんね。
もちろん、はい、言うことは重要で、はいはい、いいことだと思います。
そして京都市がなんか、はい、いい感じのことをされたと。
そうですね、
はい、残り1分です。
脱石炭国際連盟 PPCA に日本の自治体で初めて参加した。これはもう本当にいいことだと思います。ただ京都市内には石炭火力発電がないので、
はい
はい、もっともっと広げていってほしいなと思います。
そうですか。この持つ意味っていうのはどういうところにあるんですか。
これは世界でやはり先ほど申し上げた石炭が問題ということをちゃんと認識して、国や自治体がそれをもうやめていこうといういわゆる仲間グループなので、それに参加していって日本でもそれを増やしていくってことが求められるのかな。
そうですか、はい、やっぱりこのちぐはぐな政策があるとすると、その自治体がそれを変えていこうというこう、
はい、
つながりを持つということは重要ですね。
はい、京都議定書の町京都がやるってことが重要です。
やりましょう。
はい、
はい、この番組は足立病院ローバー都市建築事務所文具タグ豊田会計事務所のご協力で田浦健郎さんとお伝えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。